研究記事29。この記事は9月12日から18日の期間に研究します。監督であるイエスの指示に従う。主題の聖句、私には天と地におけるすべての権威が与えられています。マタイ28章18節。13番の歌、キリストは私たちの手本。何を学ぶか。現代、非常に大勢の男性、女性、子供たちが熱心に良い知らせを伝えています。あなたもそうしていますか？もしそうなら、主イエス・キリストの監督の下で働いていることになります。この記事では、イエスが現代の伝道活動を監督していると言える証拠について考えます。この点をじっくり考えるなら、キリストの指示に従いつつエホバに仕えていこうという気持ちが強まるでしょう。一節の質問。エホバは現代、どんなことを願っていますか？エホバは現代、王国の良い知らせが世界中で伝えられることを願っています。ですから、伝道活動はエホバが行っていることです。この活動は非常に重要なので、エホバは愛する一人子イエスを選んで監督させています。有能なイエスが監督しているのですから、終わりが来る前までに伝道活動がエホバの望む通りに成し遂げられることを確信できます。2節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？この記事では、イエスが忠実で思慮深い奴隷を用いて、聖書からの教えを与え、地上最大の伝道活動を行うために弟子たちを組織していることについて考えます。マタイ24章45節。またイエスと忠実な奴隷をサポートするために私たち一人一人には何ができるかも考えます。イエスは伝道活動を監督している。3節の質問。イエスにはどんな権威が与えられていますか？イエスは伝道活動を監督しています。どうしてそのことがわかるでしょうか？イエスは天に昇る少し前にガリラヤの山で大勢の弟子たちと会いました。その時こう言いました。私には天と地におけるすべての権威が与えられています。そしてその上で次のように命じました。それで行ってすべての国の人々を弟子としなさい。マタイ28章18、19節。ですから、イエスには伝道活動を監督する権威が与えられているのです。4節の質問。イエスが今も伝道活動を監督していると言えるのはなぜですか？イエスは、伝道や人々を弟子とする活動が、すべての国で行われると言いました。また、体制の終結までいつの日も弟子たちと共にいるとも言いました。マタイ28章20節。これらの言葉から、伝道活動が今もイエスの監督の下で続いているということがはっきりわかります。5節の質問。どうすれば詩編110編3節の言葉の実現に貢献できますか？イエスはこの体制の終結の時に伝道を行う人が足りなくなることを心配したりはしませんでした。詩編作者の次の予言の言葉が実現することを知っていたからです。あなたが軍勢を指揮する日に、あなたの民は喜んで自分を差し出す。詩編110編3節。伝道活動に参加しているなら、イエスと忠実な奴隷をサポートし、この予言の実現に貢献していることになります。この活動は確かに進展していますが、難しい問題もあります。6節の質問。現代、王国について伝える人たちはどんな問題にぶつかりますか？王国について伝える人たちがぶつかる問題の一つは、反対です。廃教者や宗教指導者や政治家たちは、私たちの活動について間違ったイメージを広めてきました。こうした情報に惑わされた親族や知り合いや同僚は、私たちに圧力をかけて、エホバに仕えることや伝道を行うことをやめさせようとするかもしれません。 国によっては脅しや逮捕や投獄を経験している兄弟姉妹もいます。でも私たちはこうしたことに驚いたりはしません。イエスがあなたたちは私の名のためにすべての国の人々から憎まれますと予告していたからです。マタイ24章9節。ですから人々から憎まれるということはエホバから良いと認められているということです。こうした反対の背後には悪魔サタンがいます。それでもサタンはイエスには到底かないません。イエスの支えにより良い知らせは世界中の人々に伝えられています。7節の質問。どんなことから啓示14章6、7節が実現していることがわかりますか？王国について伝える人たちがぶつかる別の問題は言語の壁です。イエスは使徒ヨハネに与えた啓示の中で良い知らせが言語の壁を乗り越えて広まることを明らかにしました。啓示14章6、7節にはこう述べられています。また私は別の天使が空高く飛んでいるのを見た。その天使は地上に住む人々、すなわちあらゆる国や民族や言語や種族の人々に伝える永遠の良い知らせを携えていた。天使は大声でこう言った。神を恐れ、神を讃えなさい。神による裁きの時が来たからです。天と地と海と泉を作った方を崇拝しなさい。どのようにそうなっているでしょうか。私たちはできるだけ多くの人が王国についてのメッセージを聞けるようにしています。現代、世界中の人たちが jw.org で聖書に基づく資料を読むことができるようになっています。このサイトには1000余りの言語でそうした資料が掲載されています。また統治隊は聖書レッスンの主なツールであるいつまでも幸せに暮らせますの本を700を超える言語に翻訳することを承認しました。そして耳が聞こえない人たちのための動画や目が見えない人たちのための展示出版物も用意されています。聖書の予言がまさにその通りになっているのです。あらゆる言語の国々から来た人たちが聖書の真理という清い言語を話せるようになっています。ゼカリア8章23節、ゼパニア3章9節。こうしたことすべてが実現しているのは、有能なイエスが監督しているからです。8節の質問。伝道活動によって、これまでにどんなことが成し遂げられてきましたか？現代、800万を優に超える人たちが、240の国や地域でエホバの組織と共に活動しています。そして毎年10万人を超える人たちがバプテスマを受けています。とはいえ、数よりももっと重要なのは、弟子になった人たちがクリスチャンとして新しい人格を身につけているということです。コロサイ3章8から10節。大勢の人たちが不道徳や暴力や偏見や愛国心を捨てました。イザヤ2章4節の予言の通り、戦いを学ぶのをやめました。私たちは新しい人格を身につけるよう努力するとき、人々をエホバの組織に引き寄せることに貢献できます。また、監督であるキリストイエスに従っていることを示せます。これらすべては偶然に生じているわけではありません。イエスが私たちに必要な助けを与えてくれているのです。イエスは奴隷を任命する。9節の質問。マタイ24章45から47節には、終わりの時についてどんなことが予告されていますか？マタイ24章45から47節にはこう述べられています。主人が召使いたちに適切な時に食物を与えるため、彼らの上に任命した忠実で白深い奴隷は一体誰でしょうか。主人が来てそうしているところを見るなら、その奴隷は幸せです。はっきり言いますが、主人は自分のすべての持ち物を管理させるためにその奴隷を任命します。イエスは終わりの時に聖書からの教えという信仰を強める食物を与えるために、 忠実で思慮深い奴隷を任命することを予告しました。ですから、現代この奴隷は忙しく働いているはずです。そして、確かにその通りになっています。監督であるイエスは、天に行くよう選ばれた少数の兄弟たちを用いて、神に仕える人たちや聖書に関心を持つ人たちに、信仰を強める食物を適切な時に与えています。それでもこの兄弟たちは、自分のことを仲間の信仰の主人と考えてはいません。イエス・キリストが指導者また司令官であることを認めています。イザヤ55章4節。実節の質問。あなたは補足情報に挙げられているどの出版物を勉強してエホバに仕えることを決意しましたか？1919年以降、忠実で白深い奴隷は関心を持つ人が聖書の真理を学ぶきっかけとなる様々な出版物を発行してきました。1921年には聖書の基本的な教えを理解するのに役立つ神の盾事という本を準備しました。そして時代の変化に合わせて様々な出版物が用意されてきました。あなたはどの出版物で天のお父さんエホバを知り愛するようになりましたか？神を誠とすべし、とこしえの命に導く真理。あなたは地上の楽園で永遠に生きられます。永遠の命に導く知識。聖書は実際に何を教えていますか？聖書が教えていることでしょうか？あるいは、一番最近発表された、いつまでも幸せに暮らせますですか？これらの出版物はどれも、それぞれの時代の必要に合わせて用意されました。以下は補足情報。1946年、神を誠とすべし、日本語、1952年。1968年、とこしえの命に導く真理、日本語、1969年。1982年、あなたは地上の楽園で永遠に生きられます。1995年、永遠の命に導く知識。2005年、2015年、聖書は実際に何を教えていますか？聖書が教えていること。日本語、2019年。2021年、いつまでも幸せに暮らせます。記事に戻ります。11節の質問。私たちすべてがエホバや聖書についての知識を深める必要があるのはなぜですか？エホバや聖書についての深い知識を必要としているのは、真理を学び始めたばかりの人だけではありません。私たちすべてにも必要です。この深い知識についてパウロは、硬い食物は十分に成長した人のためのものです、と言いました。そして、聖書から学んだことを実践するなら、正しいことも悪いことも見分けることができるとも述べました。ヘブライ5章14節。私たちは、道徳基準がかつてなく低下した難しい世界で生活しているので、エホバの基準に従うのは簡単なことではありません。それでもイエスは、私たちが信仰を強めるのに必要な食物をきちんと手に入れられるようにしてくださっています。この食物は神の聖なる力によって導かれた聖書に基づいています。忠実な奴隷はイエスの監督のもとでこの食物を用意し分配しています。12節の質問。私たちはイエスに倣ってエホバの名前をどのように大切にしてきましたか？私たちはイエスと同じように、エホバの名前にふさわしい敬意を払ってきました。例えば、1931年には、エホバの証人という聖書に基づく名前を採択しました。そのようにして、天のお父さんエホバの名前を大切にしていることや、エホバの名前で呼ばれたいと願っていることを示しました。また、その年の10月以降、物見の当主の表紙には、エホバという名前が載せられるようになりました。そして新世界訳聖書には神の名前がふさわしいところに復元されています。 多くのキリスト教会が自分たちの翻訳聖書からエホバの名前を取り除いてきたこととは、なんと対照的なのでしょう。イエスは弟子たちを組織している。13節の質問。現代、イエスが忠実で白深い奴隷を用いていると確信できるのはなぜですか？イエスは忠実で白深い奴隷を用いて、地上の弟子たちを見事に組織し、清い崇拝を推し進めています。この組織について、あなたはどう感じていますか？ペテロと同じ気持ちかもしれません。ペテロはイエスにこう言いました。私たちは誰のところに行けばよいのでしょう。あなたは永遠の命の言葉を持っています。ヨハネ6章68節。もしエホバの組織を知らなかったなら、私たちはどうなっていたでしょうか。キリストはこの組織を通して、私たちに信仰を強める食物を与えています。そして、伝道を上手に行えるように訓練してくれています。また、私たちが新しい人格を身につけて、エホバに喜んでいただけるよう助けてくれています。エフェソス4章24節。14節の質問。新型コロナウイルスの流行に伴って、あなたはエホバの組織からどのように助けられてきましたか？イエスは危機的な状況が生じると、賢明な指示を与えます。新型コロナウイルスの流行に伴って、こうした指示が本当に助けになるということが明らかになったのではないでしょうか。世界中の多くの人たちはこの病気にどのように対応したらよいのかがわかりませんでしたが、イエスは私たちを守るための指示をきちんと与えてくれました。私たちは外出するときにはマスクやフェイスシールドなどをつけることや、フィジカルディスタンスを保つことを励まされました。また、長老たちは、改宗の皆とこまめに連絡を取り、兄弟姉妹が元気にやっているか、エホバとの良い関係を保っているかに気を配るよう勧められました。さらに私たちは、統治隊からの話の動画からも指示や励みを得ることができました。15節の質問。感染症が広がる中、集会や伝道に関してどんな指示が与えられましたか？どんな結果になっていますか？感染症が流行する中、私たちは集会や伝道をどのように行うかについても、はっきりとした指示を与えられました。すぐに集会や大会はインターネットを使って行われるようになりました。伝道は主に電話や手紙で行うようになりました。エホバは私たちの努力を祝福してくださっています。多くの支部が伝道者の数の大幅な増加を報告しています。そして、たくさんの人たちがこうした中で素晴らしい経験をしています。以下は補足情報。伝道活動に注がれているエホバからの祝福。中央アメリカ出身の一組の夫婦は、ヨーロッパに住んで15年になります。感染症の流行が始まった時、二人は中央アメリカに住む親族や知り合いすべてに伝道しようと思いました。みんなと連絡を取るために、二人は200通余りのメッセージを送りました。そして、関心を示した人たちを再訪問し、出版物やビデオのリンクを送りました。二人の努力はエホバから祝福されました。8ヶ月も経たないうちに14件の聖書レッスンを始めることができたのです。地球を治める神の王国と題する物見の投資を配布した2020年11月のキャンペーンの時、一人の兄弟は小学校時代の同級生に電話をかけることにしました。その男性は雑誌を受け取り、次の週に話し合うことに同意しました。次に話し合った時、男性はこう言いました。君が電話をくれる前、神にあなたは私にどんなことを望んでおられるのでしょうかと祈っていたんだ。この男性は聖書レッスンに応じ、集会に出席し始め、学んだことを実践するようになりました。後に兄弟にこう言いました。以前は自分の人生には何かが足りないと感じていたけれど、今ではそれがエホバだったんだということがはっきりわかる。 エホバと親しくなれるように助けてくれて本当にありがとう。毎日感謝しているよ。記事に戻ります。16節の質問、どんなことを確信できますか？ある人たちは、組織は感染症対策の面で慎重すぎると感じているかもしれません。でも組織からの指示が本当に賢明なものであることがたびたび明らかになりました。そしてイエスが弟子たちを愛情深く導いていることについてじっくり考えると、将来どんなことが起きるとしてもエホバと一人子イエスが共にいてくださるということを確信できます。ヘブライ13章5、6節にはこう述べられています。お金を愛するような生き方をせず、今あるもので満足しましょう。神はこう言っています。私は決してあなたを離れず、決してあなたを見捨てない。それで私たちは勇気を持ってこう言えます。エホバは私を助けてくださる。私は恐れない。人が私に何を行えるだろう。17節の質問、イエスが監督であることについてあなたはどう感じていますか？イエスの監督のもとにいられるというのは本当に大きな祝福です。エホバの組織は文化や国籍や言語の壁を乗り越えています。私たちは聖書から十分に教えられていますし、伝道を行うための訓練も受けています。また個人としても新しい人格を身につけ、互いに愛を示すよう教えられています。イエスが私たちの監督であるというのは本当に誇らしいことではないでしょうか。以下のことを確信できるのはなぜですか？イエスは世界中で行われている伝道活動を監督している。イエスは信仰を強める食物を与えるために忠実で思慮深い奴隷を用いている。イエスは難しい時にも弟子たちを導いている。16番の歌、王を任命したヤハを賛美する。記事の終わり。